マタイの福音書8章まで来ました。それで5章、6章、7章で山上の説教について私たちは今まで学んできてですね、イエス・キリストの教え、御国の教えと言ったらよいでしょうか、その教えがたくさん教えられていたところを学んで、そして今日はイエス様が山から降りてこられるとというところから始まりますので、山から降りてきた場面から始まります。そうすると大勢の群衆がイエスに従ったと続きますので、おそらくたくさんの人たちがイエス様が山から降りてくるのを今かと待っていたのかもしれないなと思います。そして今日の場面は本当にたくさんの人たちがイエス様と出会って本当に病を癒していただいた、悪霊を追い出していただいたというですね、そういう場面ですね。ですから当時この地方においては本当に絶望している人たちがたくさんいたっていうことだと思うんですよね。そこにイエス様が来られて、本当にイエス様にすがるような思いでイエス様に近づいてきた人たちがたくさんいたということですね。そしてそこに主の御業がなされたということ、そのことを今日味わっていきたいなと思います。で、今日は特にね、病の癒しということが一つ大きなテーマになっているかなと思いますが、何人かの方がこう癒された記事が集中してここでまとめられて紹介されているということが言えると思います。まずはサラートに侵された人が出てきます。で、2節に、すると見よ、サラートに侵された人が身元に来てイエスに向かってひれ伏し、主よ、心一つで私を清くすることがおできになりますと言ったと。で、まあ、サラートという病気ですね、以前の聖書では雷病と訳されていましたけれども、差別語にあたるということでいろいろ問題になりまして、訳が変わりましてね、それで、まあ、言語そのまま使ってサラートという、まあ、表記になりましたけれども、まあ、これは、もう感染するとですね、体が少しずつ腐っていく病気ですね。そして、だんだんですね、髪の毛が抜けたりですね、あるいは歯が抜け落ちたり顔が歪んできたり、まあ、本当にひどくなると耳が取れちゃったりとかですね、そういう、 非常にこう見た目に恐ろしい病気といったらよいでしょうか。感覚もなくなっていきますね。そういう、 病気がありました。そしてそれ肉体的だけではなくて、それは宗教的にも汚れた人とみなされる、そういう病気でした。ですから、もしその病気に感染したら、もう家族と一緒に生活することはできません。友達と一緒にお食事することもできません。もう完全に隔離されて、まあ、社会から追い出されると言っていいと思いますね。まあ、そういう病気だったわけです。ですから、これは本当に人々に恐怖と戦慄を与える病気だったと言っていいと思います。非常に人から恐れられる。そしてそれゆえに、もしこのサラートに感染してしまったら、その人の絶望はもう本当に深いと、もうどこにも救いがないと、まあ、そう言ってもいいくらいの非常に大変な病であったということになります。それで、まあ、私たちコロナのことを研究しましたので、少しサラートに感染した人の気持ちが少しは分かるようになったかなというか、コロナに感染した時も隔離されちゃいましたね、私たちもね。ですから、もうコロナに感染すると誰にも会えないというね、まあ、最近はもうコロナ当たり前になってきたかもしれませんけど、初期の頃は本当にみんな怖かったと思いますね。そして本当コロナになっちゃったらどうしようって、みんなそういう恐怖でそういう生活をしてた時期があったと思いますけれどもね、まあ、少し私たちにもその恐怖が感じられるかなと思うんですけれども、まあ、さらにね、本当にこう恐ろしい病気だったということだと思います。で、そのサラートに侵された人が身元に来てってね、まあ、本来なら隔離されてなければいけない人が、人がたくさんいるところにやってきたっていうことが異常事態なんですけれどもね。ですから、もうみんなびっくりしたと思いますね。サラートの人がやってきたということで、もうみんなびっくりしたと思いますが、まあ、それだけ本当にイエス様にすがるような思いでやってきたということなんだと思います。そして、この人はイエス様のもとに来て言いました。ひれ伏して言いました。 主よ、心一つで私を清くすることがおできになりますと話しかけたということですね。でこのサラートの人の言葉からいくつか気づかされることがあると思いますけれども、彼の願いは記憶されることだったということが一つ気づかされることかなと思いますね。私を記憶することがおできになりますと。ですから、病の癒しはもちろんなんですけれども、記憶なるってことは病が癒されるってことつながっていくんですけれども、ただ単に病が癒されるということだけでなくて、本当にこう清められたいということですよね。病気の癒しに合わせて本当にこの汚れた自分を清めていただきたいという、そういう意識ですね。それを持っているということが分かると思います。そして2番目に気づかされることは、イエス様にはそれができると確信しているということなんですね。私を記憶することがおできになりますって言い切ってますね。もうイエス様必ずできると信じてますね。イエス様必ず自分のことを記憶していただけると信じて、信じてるからこそ来たんでしょうね、ここまでね、本当に。ただもう一つ気づかされることは、お心一つでということを言っていますね。信じてるんですけれども、でもそれもやっぱりイエス様の心次第、本当にイエス様がこんな自分に目を留めてくれるか、本当にこのイエス様がこの醜い汚れた自分を本当に顧みてくれるのか、信じてはいるけれども不安なんですよね。不安で、そして非常にこう葛藤している、自信がないと言ったらいいでしょうかね。信じてはいるけれども自信がないという、そういう不安と葛藤を抱きながら、でもイエス様のところにやってくる、そういう、こう彼の気持ちが伝わってくる言葉じゃないかなと思います。でもその時、その後イエス様どう反応されたでしょうか。3節、イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。すると彼のサラートは清められたと。まずイエス様は手を伸ばして彼に触られたということなんですね。でこれはもう本当に衝撃的な場面だったと思います。もうサラートに触る人なんか誰もいません。もうそれ触ったらもう感染する可能性高い、もうその病気が感染するだけじゃなくて、それは汚れた人に触るというのはですね、その人も汚れてしまうということなんですよね。そういうことをあえてしたというのを見てる人もびっくりだったと思いますね。もう衝撃的な場面ですね。でも触られた本人はもっと驚いたと思いますね。触ってくれるはずなんか全然期待してなかったと思いますね。ただ声をかけてくれればと。ところがイエス様は触ってくださったんですね。それはもう本当に彼に大きな大きな感動を与えたんじゃないかなと思うんですね。イエス様がこんなものに手を触れてくれた、その手のぬくもりというものを彼は本当にこう味わいながら感謝したんじゃないかなと想像するんですね。そしてイエス様は言われました。私の心だ、清くなれって。でこの私の心だというこの言葉はですね、彼がその前に言ったお心一つでという言葉と対応してるんですよね。本当に主がそのことを願っておられるかどうかわからない、不安なんですね。こんな自分に目を留めてくれるか、こんな自分を顧みてくれるのか、自信がないんですけども、でもイエス様はそのことも全部分かった上で、私はそれを願ってるんだよ、それが私の心なんだよ、お前のことを本当に癒したいんだ、清めたいんだ、それが私の心だよと、そういう前置きを置いてですね、清めてくださった。そしてサラートが清められたという、そういう展開になるわけですね。ですからこれはただ単に病気が癒されたとか清められたということ以上に、彼に本当に大きな喜びをもたらしただろうということは考えられますね。本当にこうイエス様がこんな自分に目を留めて、本当にそのことを願ってくださったというですね、もうただ病気が治るとか、もうそれ以上の喜びがそこにあったんじゃないでしょうか。そしてさらにイエス様は彼に言われました。4節、誰にも話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じた捧げ物をしなさいということで、誰にも話さないようにということと、まず行って祭司に見せなさいと ていう指示を出してですね、で当時タラートに侵された人が本当に社会復帰するためには祭司のところに行って祭司から癒されたと宣言してもらわなくては社会復帰できないというルールがありましたね。ですからイエス様はここでまず祭司のところに行って見せなさいと、そして本当に癒された清められたそのことを見せて癒された清められたと宣言してもらいなさいと、まあ、そういう指示を出したということ、つまり彼がちゃんと人間関係を回復することができるように、社会復帰できるようにその道も備えてくださっているということが言えるんだと思うんですよね。ですからもう本当にイエス様という方は本当にもう盛りだくさんというんでしょうかね、もう病気も癒してくれるし罪も清めてくださいますし、そして本当にこう深く関わってくださるし、さらにこの人がこの後病気が治っただけじゃなくてちゃんとこの世界で生きていけるように失われた人間関係をちゃんと取り戻すことができるようにそこまで配慮して彼に関わってくださった、そのように導いてくださったということなんですよね。この話から私たちはやっぱり主を呼び求める者には主は必ず答えてくださるということを教えられるんじゃないかなと思います。私たちの中には遠慮もあるんですね、時々ね、でこんな自分にイエス様目を向けてくれるはずもないと、もう最初から諦めているような人もいるかもしれませんね。自分の自信のなさとか頼りなさとか今までいろんな罪を犯してきたとか、そういうことが目に見えてくるととても祈れないとか、とてもイエス様に近づいていけないとか、そういう遠慮を覚えたりですね、そういう壁を感じたりすることがあるかなと思いますけども、でもそれでももうイエス様には必ず癒す力があると、必ず救ってくださると信じてイエス様のもとに行くときにですね、必ず主は答えてくださって、その求めたこと以上の祝福を持って私たちに返してくださる、そういう方じゃないかなと思うんですね。ですからそういう方の関わりが与えられたら、それはもう本当に嬉しい、もう病気が癒されること以上にね、本当にこの方に顧みられている、覚えられているということは本当に私たちにとって嬉しいことじゃないかなと思いますね。そういうイエス様の愛がここに示されていることを覚えたいと思います。で2番目はですね、5節からなんですけども、今度100人隊長が出てきます。イエスがカペナウムに入られると一人の百人隊長が身元に来て懇願し、主よ、私のしもべがチューブのために家で寝込んでいます、ひどく苦しんでいますと言ったということで、今度次の場面では百人隊長と呼ばれる人が出てきます。でこれはローマ帝国が支配している時代でして、でローマ帝国にはいろんな軍隊の駐屯地が各地にありまして、それで軍隊の組織がちゃんと整っていて、それで千人隊百人隊っていろんな部隊があるわけですけれども、その百人隊の百人隊長ということですね。ですからこの人は異邦人ですし、もうユダヤ人から見ると憎きローマ帝国の兵士ですね。ですからもう本当にこう嫌な存在ということになったのかもしれませんが、でもこの人はとても人格者であるということが分かります。どうしてかというと、自分のしもべが病気なんですね。自分が病気じゃないんですよ、自分のしもべが病気、チューブで苦しんでいて寝込んでいる。それで彼はその部下の癒しを求めてイエス様のところに来て懇願したって書いてるんですよね。もう切実に訴えて、ただお願いしたじゃないね、懇願してるんです。ものすごく強いお願いなんですね。でこんな上司を持ってる部下は幸せだなと思いますね。こんなここまで心配してくれる上司がいたら本当に幸せだなと思うんですけれども、でもすごく人格者ですよねこの人はね。それで、その部下の、癒しを求めてイエス様のところにやってきて、そしてこの人は本当に人格者だったし、とても謙遜な人だったということも分かるんですね。でイエス様が7節でイエスは彼に行って彼を治そうと言われたということで、イエス様じゃあこれから行きましょうって言ってくださったわけですね。もう喜んで私たちだったらぜひどうぞどうぞ来てくださいって言いたくなるところなんですが、でもこの人はこういうふうに言いました。8節、しかし百人隊長は答えた、主よ、あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ってあなたのような方を私の家の屋根の下に入れる資格は私にはないって、もうすごく謙遜な人なんですよね。 じゃあ、来てほしいのに来てくれないどうなっちゃうんだろうという感じなんですけれども、でもこういうふうに言うんですよね。ただお言葉をください、そうすれば私のしもべは癒されますと申しますのは、私も権威の下にあるものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします、ということで、なんとこの人は来てくださらなくても大丈夫、ただお言葉をください、そうすれば私のしもべは癒されますって言ったんですよね。でこの信仰にイエス様は驚かれるわけですね。彼の人格に驚いたっていうことではなくて、この信仰にイエス様は驚かれた。でその信仰って何かっていうとですね、もうイエス様行かなくてもいいんですね。もう言葉だけあれば十分です。イエス様の言葉があれば必ず癒されますともう信じてるんですね。イエス様の言葉にどれだけの力があるか、そのことを彼は信じている。でどうしてそういうふうに言えたんだろうと思って読んでいくとですね、彼も自分のことを権威の下にあるものというふうに自分で紹介してますね。このローマ軍の組織の中にいて、その権威の下にあってですね、彼の上にも上司がいる、彼の下には部下がいる、そういう、こう上下関係があってですね、彼も権威の下にいるわけですけれども、ですから権威に基づく言葉は確実であるということを彼は知っているわけですね。権威に基づいてやれって言えばやるわけですね。行けと言えば行くわけです。来いと言えば来るんですね。必ずそうなる。権威に基づいた言葉には必ず力があるということを彼は知っていたと。ということはつまりどういうことかっていうと、イエス様は神の権威のもとにある、神の権威に基づいて御言葉を語っているという、その信仰を彼は持っていたということになるんだと思うんですよね。ですからその言葉に、御言葉に対する信仰を彼が持っていたということが、イエス様を本当に驚かせたということが分かると思います。10節でイエスはこれを聞いて驚き、ついに来た人たちに言われた、まことにあなた方に言います、私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがありません。ですね、すごいすごい評価ですね。もうイエス様を驚かせるなんてすごい信仰ですね。そしてもうイエス様からこれほどの信仰って言っていただける信仰って本当に素晴らしい信仰なんだろうなと思うんですね。そういう信仰を彼は持っていた、異邦人だったけれども彼はそういう信仰を与えられていた人たちだったということですね。そのことを教えられます。で今日のこの箇所からはですね、私たちにも信仰が与えられていますね。みんな信じています。じゃあ私たちの信仰ってどれほどの信仰になっているでしょうか。イエス様からこれほどの信仰って言っていただけるような信仰になっているかどうか、なかなかそうなってないってことが多いのかなと思いますね。どれほどの信仰なんでしょうか。私たちはやっぱり言葉だけで信じるってなかなかできない。やっぱりなんか見て確認して、本当にそうだなと納得しないと信じられないとかね、よく説明されてよく理解した上じゃないと信じることができないとか、あるいはそもそも信じてないかもしれませんね。もう自分の努力と頑張りでなんとか祝福を勝ち取ろうなんて思ってる人もいるかもしれませんし、みんなそれぞれだと思うんですけれども、意外と私たちに御言葉でもう十分ですというところになかなか立てない、そういうことが多いんじゃないかなと思うんですね。でも私たち今日改めてですね、神の言葉、この聖書の言葉は権威ある言葉なんですよね。神の言葉ですね。神から来ている権威ある言葉です。もうこの言葉だけで十分なんですよね。もうその言葉に信頼できる、信頼する価値のある言葉、私たちもぜひね、このような百人隊長のような信仰を持たせていただきたい。御言葉に対する信頼ですね、ぜひそれを持たせていただきたい。そして私たちも願わくはイエス様からこれほどの信仰とね呼んでいただけるような、そんな信仰者を目指していきたいなと思います。はい、そして今度3番目なんですけれども、今度はですね、ペテロの姑ですよね。14節15節ですけど、今度はペテロの姑、ペテロの家に行きます。14節、それからイエスはペテロの家に入り、彼の姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イ イエスは彼女の手に触れられた。すると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなしたということで、今度3番目の癒しの記事なんですけれども、今度はペテロの家に行ってですね、そしたらペテロの姑が熱を出して寝込んでいたということなんですね。でそういう場面に遭遇したということが分かります。それで、その時に、イエス様何をされたかというと、彼女の手に触れられた、さっきもねサラートの人を触られたというのがありましたけども、今度も、触れられたんですね。でこれも見てる人にはちょっとびっくりというか衝撃の場面だったと思うのは、どうしてかというと当時のユダヤ社会では男性が女性の体に触れるということはなかったんですね。そんなことしちゃいけないことだったんです。ところがイエス様はこの、女性であるペテロの姑の手に触れちゃったんですね。もう触れたっていうのはもうそれはもう非常に病気がうつるかもしれないし、宗教的な意味においてもそれはしてはいけないことだったと言われていますけれども、それもびっくりなんですけれども、でも触られた方はとても嬉しかったんじゃないかなということを考えますね。そして、熱を癒してくださってね、すると熱が引きとなって、そしてその結果彼女は起きてイエスをもてなしたということにつながっていきます。で、熱が引きました。で、どれくらい寝込んでいたのかわからないんですけれども、熱もね、皆さんも高熱にうなされて、熱が引いた後の状態ってなんとなくわかると思うんですけど、とてもなんか元気ないですよね。なんか起き上がってなんか仕事するっていう感じではないというか、まだまだ体力が消耗していてですね、とても起き上がって仕事できるような状態ではないと思うんですけれども、この姑はですね、起き上がってですね、もうすぐにイエス様をもてなしたってね、お食事の準備をしたのか何をしたのか分かりませんけれども、もてなしたと訳されている言葉はこれ使えたという意味の言葉が使われているんですね。ですので、本当にこのイエス様に使えることが彼女の喜びになった、彼女にとっての一番の喜びになったということがここに含まれているんだと思います。ただその時もてなしたということ以上にですね、本当にイエス様によって病気を癒していただいたことがもう彼女にとっては本当に嬉しくて、ただそれだけじゃなくて本当にこの方に仕えていきたいというね、そういう信仰が与えられたということですね。そういう結果につながっていったということなんだと思います。で最初の2人、今日学んだ最初の2人は求めてやってきて、それに応えて、イエス様は応えてくださったという、そういう例だったんですよね。で こちらは求めてたかどうかわからないんですが、たまたまイエス様がペテロの家に来たんですね。でそこにこう寝てたの、それをこう癒していただいた。でその結果、その結果として彼女はイエス様に使える信仰が与えられた、救われた後の信仰といったらいいでしょうかね。そういう結果につながっていったということがわかると思います。それでペテロのことを考えてみるとですね、ペテロはイエス様に従うときにですね、全て捨てて従ったはずなんですね。で、網も捨ててですね、父親も残して、家族も捨てて、なんか全部捨ててイエス様に従ったかのような、そういう印象を受けるんですけれども、その後家族どうなっちゃったのかなって、ちょっと私たちは心配になる場面でもあるんですよね。もう全部捨ててイエス様に従っていくっていうのは素晴らしいことなんだけれども、でもその後の家族どうなっちゃうのかなって、やや心配になる場面なのかなと思うんですけれども、でもこの場面を通してやっぱりイエス様はちゃんと従った人に対してはやっぱその背後にあってもその家族のこともちゃんと顧みてくださるし、守ってくださるし、結局神の国とその義を第一にするっていうことが結果的には全てのものが与えられていくという祝福につながっていくというね、そういう原則を私たちここで教えられるんじゃないかなと思います。ですから私たちも葛藤しますね、時々ね、本当に家族に仕えるべきか、イエス様に仕えるべきか、どうしたらいいかってね、迷ってなかなか踏み出せないっていうこともあるんですけれども、でもイエス様は自分に従ってくる人にはちゃんとその人の背後にある必要も、答えてくださいますよね。家族のことも顧みてくださるし、そのようにして最初はいろいろね、戸惑いもある、みんな家族の反対もある、いろんなことを言われるかもしれないけれども、長い時間の中で振り返ってみるときに、やっぱりイエス様を第一にした人の人生というのは家族も祝福されますね、間違いなく。 それは私たち の互いの例からも、ね、確認できることじゃないかなと思いますね。ですからそのようにペテロの姑、ペテロの家族も、ね、本当に救われて、そしてイエス様に仕えるようになったというのは本当に大きな私たちにとっての励ましでもあるんじゃないかなと思います。そして、今日の最後のまとめとしては16、17でですね、夕方になると人々は悪霊に疲れた人を大勢身元に連れてきた。イエスは言葉を持って悪霊どもを追い出し、病気の人々を皆癒されたということで、最初の3つの例は本当にごくわずかな、ね、代表的な例だったと思うんですけれども、その他にも、もうたくさんの人たちがイエス様のところにやってきて、もうみんな絶望しているわけですけれども、もう悪霊を追い出していただいたり、病気を癒していただいたり、罪を清めていただいたりしながら、みんな神様の御業をいただいたということですね。そんなことが出てきます。でマタイがこの記事を書いた目的は何だったでしょうか、ね、こういうことをいろいろ紹介して、あ、イエス様素晴らしい人だなということを私たちは分かるんだけれども、マタイがこの記事を紹介した目的は何だったでしょうか。最後に出てくるんですね、17節。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであったということで、預言者イザヤの預言した御言葉、彼は私たちの患いを担い、私たちの病を負ったというこの言葉はですね、これはイザヤ書の53章4節の言葉ですけれども、その言葉を紹介しながら、預言者イザヤが預言した預言が成就したんだと。つまりイエス様は旧約聖書で預言されているところのメシアなんだ、救い主なんだと、その救い主の到来を告げる出来事なんだということですね。それを伝えたくてマタイはこのような記事をこう順番に記していったということがわかると思うんですね。でまさにイエス・キリストは救い主であるということですね。そのことをこの箇所を通して私たちは覚えることができます。そしてその救いの中身ということについて今まで私たち学んできましたけど、ただ病気が癒されるとかね、清められるとか、それも嬉しいけれども、でもイエス様の救いってもっと深いものがあると思いますね。それはどういうところにあるかというと、イザヤの預言の言葉に、彼は私たちの患いを担い、私たちの病を負ったって、ただもう人ごとのように治してくださったということだけではなくて、イエス様がその患いを担ってくださった、病を負ってくださった、その苦しみ悩み、そして私たちがうめいているその時に、そこに共に来てくださって、背負ってくださって、同じように悩んでくださり苦しんでくださって、でそれが十字架につながっていくんだけれども、そのようにして私たちと共にあって私たちを救ってくださるという、そういう恵みなんですよね。そういう救い主だということです。ただ私たち来て助けてくれた、救ってくれたというだけじゃなくて、そこに共にいてくださる主の恵みということですね。それがここに示されていることも最後に覚えたいと思います。今日はこのようにしてですね、イエス様の到来と、そして御国がこう、ね、広がっていく、まさに御国がやってきたという、ね、その姿を私たちはここで学んだんですけれども、イエス様ってそういう方なんだなということを改めて感謝したいと思いますし、また私たちもこのサラートの人のようにですね、本当にイエス様を求めていきたいと思います。あるいは百人隊長のように本当に御言葉に信頼していきたいと思います。そしてペテロの姑のように本当に神の愛に応えて本当にイエス様に仕えていく、そのような人生にしていきたいと思います。はい、ということで、マタイの8章の学びを感謝したいと思います。お祈りをします。天の父なる神様、イエス様がどういう方であるかを今日改めて御言葉を通して確認できたこと、イエス様が私たちの本当にすぐそばに来て病を担い、その患いを担って、そしてその背負って、そしてそこに共にいて私たちを救い出してくださる方であることを覚えてありがとうございます。私たちにもためらいもあり、またいろんな遠慮もあり、求めることの乏しい私たちであることをお許しください。どうぞあなたに心を開いて祈ることができるように、そこに主が応えてくださる恵みを知ることができるように、そして御言葉に信頼することができるように、そしてあなたの愛に応えてあなたに喜んで仕えていく人生と私たち一人一人を導いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。 アーメン。はい、ありがとうございます。はい、よろしいでしょうか。じゃあ、ですね、今日は終わりから始める祈りを一つ紹介して、そのことも覚えてですね、後でみんなで祈り